愛媛大学研究室からこんにちは。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週は東アジア古代鉄文化研究センターの佐々木正治助教にご出演いただき、佐々木先生のプロフィールや研究テーマについて伺います。
佐々木先生は団塊ジュニアの世代でいらっしゃる。
そうですね、はい。
ということはやはり同級生が多い。
多分一番学生が多い、多かった時期ですね、はい。で、小学校の時1学年6クラスとかでしょうかね。で、中学になるとまた集まりますから10クラスとかあります。でもそれが普通でしたから、もう人数も一番多かったですし、当然すごい受験戦争っていうイメージは今でもありますね。確かに
いい面もあれば、多いからこそ苦労する面っていうのももちろんありますよ ね。
そうですね。
先生、高校時代なんかどんな生徒さん？
高校時代ですか。
なんですか？
まず小学校中学校なんかは普通っちゃ普通ですかね、
はい。
塾とかが行き出すようになったのも僕とか僕のちょっと前とかなんですよね、
はい
はい。よくもう親が塾行かせるとかっていうのが始まったのが、で、まあ、その例に漏れず、まあ、行ってたんですけどね、はい。で、まあ、成績は中の上ぐらいだったんですかね。
はい、
小学校中学校なんかは、それが高校になったら、まあ、反動か分かりませんけど、ぱったり勉強しなくなって。
勉強せず何をやってらっしゃる？
もうアルバイトばっかりですね。
はい。
まあ、運送会社のトラックの助手とか、はい、そういうことだったりするんですけどね。あちこちドライブ気分で行って、はい、まあ、仕事して、
はい、
もうそういうところで働いてるもう大人の人たちですから ね。
そうですね。
そういう中で仕事してるっていうのが嫌いじゃなかったですね。ただまあそうやってアルバイトしてお金もらって、でまたいろいろ遊び行くというような感じでしたね、高校時代は。そんな生活してたら学校の成績は良くないし、もうひどかったですね、高校の成績は。
それでも先生を大学の進学に向かわせたっていう、その興味の先っていうのは何だったんですか？
その高校で世界史の授業だけは、はい、まあ好きだったんですよね、
はい。
歴史の勉強は嫌いじゃなかった、
じゃあ歴史を勉強しようと思って大学を受けた。
当然受かるはずもなく、
ありゃ
普通で10個ぐらい受けるのがもう当たり前というか、
10の大学を受けるのが普通ぐらい。
もう国立大学を一つ受けて、で、あと偏差値から言って早稲田系を受けて、あと少しずつ偏差値が下がっていって10個ぐらい受けるっていうのがもうごくざらにあるような受験の仕方でしたから、
はい。
で、僕はもう下から数えて 10個の大学受けて、もちろん全滅して浪人をして、ただその頃からせっかくそうまでして大学行くならば大学でできるだけのことしようという気持ちが少しずつその頃から出たのかな、で
次の年
全滅しまして
2回
全滅しましたね。
まだ諦めない
諦めず二浪して、
はい、
ようやく、
はい、
数えて10個ぐらい受けたうちの下から5個ぐらいは受かったんですよね。
すごい、先生は精神力が強い。
いや違う、
要はもう普通はくじける。
まあ、結局行った大学が専修大学というところで、はい、歴史を専門とするコースもありまして、はい、大学入ってからは自分で褒めてもしょうがないんですけど勉強しましたね。
その時はどういったご専門で勉強しようと思われたんですか？
その昔から歴史小説、中国のですよね、はい、歴史小説三国志ですとか、はい、そういったものを読んでたりということもあったので、その東洋史、いわゆる東洋史をやろうと思ってまして、
はい。
で、まあ、漢文を読むっていうやつですよね、
はい、
それを初めはやってました。
じゃあ中国古代史の中でも、
そうですね、はい、
漢の時代、
はい、その先生がそういった時代をやってたということもあるんですけども、今現在の中国 の一番基礎ができたのがやっぱり漢の時代、あるいはその前の始皇帝、秦の始皇帝のその秦の時代なんですよね。ですからその秦漢時代というのはあの東洋史の中でも研究者の多い分野ですし、
はい、
あの実際やって面白いテーマでもあるんですけども、うん、
その歴史学というのはあの2つに分けることができるそうなんですけれども、
はい、そうですね、その漢文ですとか、
はい、
日本で言うならば、日本書紀ですとか、うん、古事記ですとか、はい、あるいはもう古文書、あのニョロニョロした文字を読むような、
はいはい、
そういった文字を扱う文献史学ですよね、
はい、
それともう一つはあの主に発掘して出土したものを扱う考古学というふうに、
はい、
分かれていますね。
佐々木先生、まずは文献史学の分野からスタートされたと。
そうですね、
はい、
あの中国の歴史というと、はい、まず漢文読んでというのが、あの最初にありますので、うんうん、中国のことをやりたいという思っていて、
はい、
で、まあ、普通にそういった東洋史、うん、文献史学のコースにまあ入っていくわけですよね。
でもこれがその大学在学中にいろいろ指導教官の先生のまあ退職などもあって、
そうですね、はい、でどうしようかという時に、
はい、
まあ、考古学の先生からも考古学にしたらという話を
お誘いもあったりして、
あったりして、
ええ、
で中国の歴史の中で、うん、その漢の時代といいますと、そういった発掘した資料というのが非常に多
い
分野でもあるので、
は
い、そういったことも勉強しなければいけないし、
うん、
それならば考古学の研究方法を知っておくべきだろうと思って。
なるほど。じゃあもう文献に書かれている以外のことを、
はい、
その考古学の知識でこう補っていく、
はいはい、
というような、
はい、
考古学と文献史学の手法を用いた研究が佐々木先生の中で始まっていくわけですね。
そうですね。
うわ先生は中国の漢代の鉄器、
はい、そうですね、で鉄というものが大々的に使われるようになって、うん、例えば武器が鉄になることによって、
はい、
戦争の形が変わっていったり、
うん、
あるいは農具、
はい、鎌とか
、はい、あとスキとかクワですよね、はいはい、そういうのを鉄で作ることによってより早く耕せるとか、ね、深く耕せるとか、そういった変化が出てきて、それが大きく社会に影響を与えていった時代というのが漢代なんですよね。ですから漢の時代に鉄器を大々的に作るようになるので、
うん、
そして社会にも影響を大きく与えていった時代ですので、
はい、
その漢の時代の鉄器というのは面白いテーマだなと、
はい、なるほど。中国へ、
はい、
留学をして、
はい、
でも留学してっても留学先も自分では選べない。
そうですね、修士の2年が終わって、
はい、
申請をしたわけなんですけども、
はい、
公費、文科省の公費を使って留学する場合は、はい、向こうの文科省にあたる中国の教育部が各大学に行かせるという形ですので、もちろん第一志望通り行く人もいますし、
ええ、先生はどうだったんですか。
で僕はあの正規の博士課程として留学しようと思ってましたんで、うん、
はい、
第三志望にすら書かなかった四川大学に
、ええ、
急遽行くことになってしまったという
四川大学の考古学博士課程っていうのは何かいらっしゃったんですか。
はい、僕一人という
お一人
でしたね、はい。
じゃあマンツーマンですか。
指導教官がいたんですけども、ちょっとあまりにも専門がちょっと違ってましたので、
はい、
あの退職した先生が、まあ、わざわざと言いますか、その博士で来たやつがいるということで、その退職した先生が実際の指導をしてくれるということになって、それでマンツーマンでしたね。
そこでそういった出会いもあって四川での研究を進めていくわけなんですけれど、四川省という場所は研究対象としてはどういった場所ですか。
はい、四川盆地といいまして、四方を山に囲まれてて、で西はチベット、
うん、
確かに閉鎖的な地域なんですけれども、 僕が研究している漢の時代、あるいはもっと古くから、はい、いろんな民族が大きな盆地の中にひしめき合ってといいますか、はい、そういった地域だったんですよね。そこに漢の時代ぐらいから北の方から、まあ、いわゆる漢民族というのが押し寄せてきて、
うん、
でそのもともとあった多民族社会の中に漢民族が入っていって、いろんな交流といいますか、文化が変わっていったり、もともとの独自の文化も残り続けたり、うん、非常に複雑といいますか多様性がある地域なんですよね。四川というのをフィールドとしたならば、中国を知る一つの近道なのかなという気はします。はい、
あの先生はずっとそれ以来も四川の研究を続けていらっしゃるようですけれども、
はい、
そのもちろん鉄器、鉄製のもの、はい、製鉄の歴史ですとか、また農業も、はい、そういったものとどういった関わりを持ってきているのかといった研究を今も続けていらっしゃいますが、
はい、
その四川というのは、あの三国志の英雄たちが、
はい、そうですね、
国を開いた場所でもあるということですね。
はい、魏呉蜀の蜀ですよね。
はい、
秦の始皇帝というのが全国を統一するわけなんですけれども、その統一前というのはあちこちに国があったわけですけれども、その中で四川には蜀という王国があったわけですけれども、はい、全国が統一されてからもその地を蜀と言ってたわけです。うん、漢の時代が終わって、その三国志の時代になって、
うん、
その劉備玄徳さんとか諸葛孔明さんという、はい、そういった人たちがその四川の地に、蜀の地に入って、うん、国を建てたわけですよね。
その国を建てたのも彼らがその四川、その蜀という地に製鉄ですとか、その稲作の歴史、そういったものに、
はい、
もしかすると注目したのではないかと。
そうですね、昔からその四川というのが地理的に盆地として独立していたわけですけれども、はい、これ言い方を変えれば、その外からの攻撃を受けにくいという地理的な、うん、まあ、優位性といいますか、はい、そういったものももちろんありますし、四川という名前はそもそも4つの川があるから四川っていうんですよね。はい、そういった肥沃で稲作の盛んな地域でもありましたし、そういったことが代々歴史上、はい、そういった独立した政権といいますか、独立した国ができる原因、大きな原因だったわけなんですけれども、うん、そういったことにもちろん注目したでしょうし、当時はまあそういった戦争もありましたし、新しく国を作って、また戦争に備えてそういった農業生産も高めていかなければいけないということで、やっぱり鉄というのは注目されたでしょうし、それまで四川というのは中国の中でも当時鉄を多く作っていた地域の一つだったようなんですよね、中国全国的に見ても、
はい、もう四川という場所が本当にこう歴史的ロマンを多く含んでいるような場所だと今教えていただいておりますけれども、
はい、
ぜひ次回もですね、その製鉄の歴史を含めてまた四川のお話を伺っていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。はい、
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も引き続き東アジア古代鉄文化研究センターの佐々木正春助教にご出演いただき、四川を中心とした鉄と農業の関わりやセンターの活動について伺います。お楽しみに。